討論の広場、米原シティカウンシル。米原市議会だより、2020年7月29日、第61号をお届けいたします。表紙の説明。キャンバスから飛び出して地域に根ざし、地域を描く。高校生とコラボ。若い世代を含め、多くの市民の皆さんに議会を身近に感じてもらうため、今号の表紙の写真は、伊吹高等学校美術部にご協力いただきました。地元の依頼による紙芝居の作成、米原市内の情景を紹介する作品を制作するなど、地域に根ざした活動をされています。今後も手に取っていただける紙面作りを進めます。写真説明。伊吹高校美術部の皆さんの写真が3枚と、作品とともに作者の石崎ノアさん、岩崎楓さんの笑顔の写真が1枚掲載されています。写真説明終わり。ピックアウト。臨時議会5月。市民の暮らし緊急対策第1弾。総額約42億7000万円。市単独事業として財政調整基金から約3億円支出。新型コロナウイルス対策のため、議員報酬を3ヶ月間 3% 減額し、市の財政に繰り入れます。補正予算、市民の暮らし緊急対策第2弾、総額約2億6000万円。米原応援クーポン券、赤ちゃん応援特別給付金等。町のリアル、現実をあなたと共有。人口変動カウンター。60号発行月4月、38,785人。61号発行月7月、38,682人。3ヶ月間で103人ダウン、減少。表紙の説明を終わります。忙しいあなたへ、ほぼ5分でわかる、6月定例会ハイライト。クローズアップ討論、黒党。新型コロナウイルス関連の支援経費とするため、市長、副市長、教育長の6月の期末手当について、全額支給しないこととする条例を、賛成8人、反対7人、棄権2人で可決。5ページ。条例に賛成討論、中川正文議員。新型コロナウイルス感染拡大により、市民や各事業者等にも多大なる影響が出ました。市長をはじめ、三役のこの困難な状況を市民と共に乗り切る覚悟。徹底して市民に寄り添う、そんな姿勢を感じました。金額や効果も限定的で、パフォーマンスとの声もありますが、他市でも同様の提案はあり、その気持ち、姿勢に対し賛同します。条例に反対討論。磯貝明議員。今回、コロナウイルス対策として、多額の一般財源、税金を投入するということに鑑み、期末手当の返上という間違った風潮が広がっています。間違った風潮は、どこかで切らなければなりません。いただく給与や手当以上に、市民のために成果を上げることで市民の期待に応える、そのことが重要ではないでしょうか。令和2年第2回定例会の会期は6月5日から6月26日までの22日間。新型コロナウイルス感染防止対策、市民への支援の一助とするため、裏表紙、議員報酬を3ヶ月間 3% 減額する条例を賛成16人、反対1人で可決。国民健康保険税、介護保険料を減額免除するための条例を可決。6ページ。重症心身障害児、障害者、レスパイト等、介護者の休息支援、負担軽減のための一時受け入れ。施設整備に向け、社会福祉法人に旧大見東保育園の園舎無償譲渡。園用地を無償貸し付けする議案を可決。教育長に現職の山本太一氏を 8月から引き続き3年間選任する議案を全員賛成で同意。議会が可決した主な補正予算、小中学校に1人1台、パソコン等の配備に2億3300万円を増額。寄付をいただき、医療機関の新型コロナウイルス感染症対策に150万円を増額。ロタウイルス感染症予防接種の定期接種化にかかる経費、約560万円を増額。6ページ。重症心身障害児者レスパイト等施設整備資金貸付として3500万円を追加。大見長岡駅バリアフリー化に向けた調査設計経費、約1700万円を追加、5ページ。神津原交流センター水力発電機の修理費として60万円を増額、7ページ。観光施設の PFI 導入支援業務に限度額4800万円の債務負担、令和3年度まで、7ページ。小規模事業者、農業者、医療福祉関係事業者、及び従事者、市民生活への支援、公共施設の感染拡大防止対策に緊急対策第2弾、約2億6000万円を追加補正。賛否、4ページ。我が町のために、私は執行部にここが聞きたい一般質問。継承は省略します。1、介護保険制度開始時における介護の社会化の理念から、家族介護に依存する問題について、農地に散乱するゴミのポイ捨て問題について、堀江一蔵、8ページ。2、公害・化学物質過敏症について、子どもの権利条約について、中川雅文、9ページ。3、新型コロナウイルス関連の支援対策について、小泉以北8集落の将来に向け希望が持てる整備について、ギガスクール構想と学校現場の新型コロナウイルス対策について、細野正幸、10ページ。4、改正健康増進法とその取り組みについて、個人情報の処理やデータ処理の安全性確保について、香取和幸、11ページ。5、骨髄移植ドナー支援、国のギガスクール構想、後藤秀樹、12ページ。6、保育園、認定こども園での子育て環境の改善、及び充実について問う、沢井明美、13ページ。7、米原市東北部を通る道路の維持管理上の問題点について問う、今中力松、14ページ。8、ポストコロナ時代の災害対策を問う、患者減と感染リスクにある開業医への支援を問う、夏休み授業で子どもたちの命と安全を保障するために、山脇正孝、15ページ。9、トラクター大型特殊免許、行政放送伊吹山テレビの充実について問う、磯貝明、16ページ。10、新型コロナウイルス感染症にかかる本市の対応について、グリーンパーク3棟ほか観光レクリエーション施設の管理運営について、矢野邦明、17ページ。本定例会では、新型コロナウイルス対策のため、一般質問の時間を1人20分間とするよう申し合わせました。通常30分間。一般質問録画配信の QR コードが1から7、8から10、それぞれ表示されています。議決結果一覧。第2回定例会。全員賛成で原案の通り可決した案件。報告第4号。公益財団法人、伊吹山麓。米原スポーツ文化振興事業団の決算及び事業計画に関する書類の提出について。同意第6号、米原市農業委員会委員の任命につき、 委員の過半数を認定農業者等及びこれらに準ずるものとすることについて、同意第7号から25号、米原市農業委員会委員の任命について、同意第26号、米原市教育長の任命について、すべて同意。次に、可決された案件について、番号、件名、議案審査を付託された委員会の順に読みます。議案第45号、令和2年度、米原市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号、議案第46号、令和2年度、米原市介護保険事業特別会計補正予算第1号、議案第47号、令和2年度、米原市水道事業会計補正予算第1号、議案第48号、令和2年度、米原市下水道事業会計補正予算第1号、以上、予算委員会。議案第49号、米原市監査委員条例、及び米原市水道事業、及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、議案第50号、米原市税条例の一部を改正する条例について、議案第51号、米原市都市計画税条例の一部を改正する条例について、以上、総務教育委員会。議案第52号、米原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、健康福祉委員会。議案第53号、米原市手数料条例の一部を改正する条例について、総務教育委員会。議案第54号、米原市地域包括ケアセンターいぶき条例の一部を改正する条例について、議案第55号、米原市地域包括医療福祉センター条例の一部を改正する条例について、議案第56号、米原市米原診療所条例の一部を改正する条例について、議案第57号、米原市介護保険条例の一部を改正する条例について、以上、健康福祉委員会。議案第58号、米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、産業建設委員会。議案第59号、米原市消防団員等公務災害保障条例の一部を改正する条例について、議案第60号、米原市体育施設条例の一部を改正する条例について、議案第61号、米原市 B&G 海洋センター条例の一部を改正する条例について、以上、総務教育委員会。議案第62号、財産の譲渡、旧米原市立大見東保育園園舎について。議案第63号、財産の貸し付け、旧米原市立大見東保育園用地について。以上、健康福祉委員会。議案第64号、市道の路線認定の変更について。議案第65号、指導の路線認定について。以上、産業建設委員会。議案第66号、新市まちづくり計画、市町村建設計画の変更について、総務教育委員会。議案第68号、令和2年度、米原市一般会計補正予算第5号、予算委員会。以上です。賛否が分かれた案件、議案、発議第4号、令和2年7月から9月までに支給する米原市議会の議員の 議員報酬の特例措置に関する条例の制定について。採決結果、賛成16、反対1で可決。賛成者、政策研究会米原、西堀美幸、中川正文、堀江一蔵、山本克美、創生クラブ、今中力松、沢井明美、中川松尾、北村清隆、松宮信之、清風クラブ、田中真嗣、矢野国明、津端明、新風クラブ、香取和之、後藤秀樹、向井派、細野正幸、山脇正隆。反対者、清風クラブ、磯貝明、議案第44号、令和2年度、米原市一般会計補正予算、4号、付託先、予算委員会、採決結果、賛成15、反対2で可決。賛成者、政策研究会米原、西堀美幸、中川正文、堀江一蔵、山本克美、創生クラブ、今中力松、沢井明美、中川松尾、清風クラブ、磯貝明、田中真嗣、矢野国明、津端明、新風クラブ、香取和幸、後藤秀樹、向井派、細野正幸、山脇正隆。反対者、創生クラブ、北村清隆、松宮信之。議案第67号、令和2年6月に支給する米原市長等の期末手当の特例措置に関する条例の制定について、付託先、総務教育委員会、討論件数2、採決結果、賛成8、反対7で可決。賛成者、政策研究会米原、西堀美幸、中川正文、堀江一蔵、山本克美、創生クラブ、今中力松、清風クラブ、田中真嗣、矢野国明、向井派、細野正幸。反対者、創生クラブ、沢井明美、中川松尾、北村清隆。清風クラブ、磯貝明、津端明。新風クラブ、香取和幸、向井派、山脇正隆。棄権、創生クラブ、松宮信之。新風クラブ、後藤秀樹。ただし、議長吉田修一郎は採決に加わりません。特別委員会レポート。市統合庁舎建設に関する特別委員会。屋上広場等の各施設の利用時間、駐車場等の維持管理方法について、多くの人が使いやすい施設とするために、5月14日の委員会では、市統合庁舎のテナントおよび貸事務所の公募の結果、3棟総合支所の入居団体の仮決定、統合庁舎の維持管理方針、連絡通路の私掘調査について説明があり、委員からは市民が使いやすい施設となるよう、利用時間や駐車場等に関する意見がありました。報告します。各常任委員会。総務教育常任委員会、予算常任委員会総務教育分科会、委員長、文化会長、磯貝明、副委員長、副文化会長、山脇正隆、委員、矢野国明、中川正文、堀江一蔵、北村清隆。大見長岡駅のバリアフリー化、本格的に進むのか。補正予算、一般会計。問い、小学の事業に公共施設等整備基金や教育施設整備基金を取り崩して財源充当されているが、繰越金等一般財源が充当できない状況なのか。答え、例年ですと9月の議会におきまして、繰越金の2分の1以上を地方債の繰上償還、または基金積立を実施する 補正予算をお願いするわけですが、そのための財源として留保しているため、基金充当したものです。しかし、ご指摘のように、安易に基金対応するのではなく、基金の運営について点検し、健全な基金運用に努めます。問い、大見長岡駅のバリアフリー化について、米原市の負担軽減の方策は、答え、国のバリアフリー法の整備方針では、1日あたり平均利用者が3000人以上の駅を対象とされています。この場合、国、事業者、米原市がそれぞれ3分の1ずつの負担となっています。しかしながら、大見長岡駅は1日あたりの平均利用者が1600人程度で、国の採択要件に合致していません。そのような背景の中、鉄道事業者との協議を進めていたところ、鉄道事業者も整備費用の3分の1を負担する案が示されました。問い、完成後、エレベーターの財産区分と車椅子利用者の対応は？答え、現在の協議では、財産区分は米原市となり、維持管理についても米原市の負担となります。また、車椅子利用者の対応についても、鉄道事業者から米原市へ移管対応となる予定です。詳細については、調査設計の進捗と並行して、協議を進めていく中で具体化していくこととなります。大見長岡駅の現況の写真が2枚掲載されています。改札口付近、階段のみ。ホーム、階段のみの写真です。条例関係。令和2年6月に支給する米原市長等の期末手当の特例措置に関する条例の制定について。問い、支給を受けない理由は？答え、新型コロナウイルス対策の中、市民や地域の実情等、同一線上に並んで、自らも期末手当の支給を受けないという厳しい状態の中で、一緒になってこの痛みを分け合い、難局を乗り越えていく姿勢と捉えてください。問い、特別定額給付金の支払い状況が、他市と比べても早く、評価に値する状況である。何らかの失態があったわけでもないことから、きっちりと支給を受けるべきではないか。答え、いろんな意見があることは承知しています。執行部三役は、米原市の行政を代表する立場にあります。支給を受けないことで、市民と共に地域の課題解決に向かう三役特別職の姿勢をしっかりと出す表れとしてご理解を賜りたい。討論採決結果。以上、慎重審査の結果、補正予算は賛否の確認を行い、令和2年6月に支給する米原市長等の期末手当の特例措置に関する条例の制定は、反対、賛成の討論の後、可否同数のため、委員長が反対討論に参加したため、副委員長採決により、否決すべきものと決しました。その他の議案は、総員賛成により可決すべきものと決しました。厚生労働省、新しい生活様式の実践例より、密集回避、密接回避、密閉回避、換気、咳エチケット、手洗いのイラストが掲載されています。健康福祉常任委員会、予算常任委員会、健康福祉分科会、委員長、分科会長、香取和幸、副委員長、副分科会長、沢井明美、委員、後藤秀樹、西堀美幸、中川松尾、山本克美、国民健康保険税及び介護保険料の減額または免除について、補正予算、一般会計、予防接種関係、問い、予防接種事業の委託料について、日数で計算されたのか、それとも人数で計算されたのか。答え、人数で試算し、1ヶ月あたり約25人という実績値に基づいています。今回の接種は10月から開始しますが、 8月1日以降に生まれた方が対象で、8月分、9月分の50人を6ヶ月分で割り、これに25人を加えて数を整え30人としています。条例関係、国民健康保険事業、問い、減免措置は重篤な病気にかかった場合ということだが、どういった基準となっているのか。答え、重篤な傷病等の定義につきましては、1ヶ月以上の治療を要することが認められる場合で、医師の診断書等を添付し、申請していただくことになります。問い、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減額、または免除についての要件として、前年の所得金額が1000万円以下とあるが、例えば、市内で前年の所得金額が1000万円以上あったが、50% 以上の減になった方というのはおられるのか。答え、前年中の所得が1000万円を超えている場合には、減免の対象にはならないということです。実際、前年の所得が1000万円以上ある方がいるかどうかは相談がないため、今のところ調査していません。介護保険事業、問い、減額または免除の対象者は何人ぐらいいるのか、また第2波、第3波と長引いた場合はどのように対応するのか。答え、保険料の減免についての申請はまだ一件もありません。まず特別徴収につきましては、2月1日に遡っての適用ということになりますが、相談はありません。次に、普通徴収については、先日、納付通知を発送したばかりですので、今、被保険者の方が保険料の確認をされているところだと推定されます。そして第2波、第3波が来た場合、市の判断ですが、現在は来年の令和3年、3月31日までの保険料を減免するとしています。これは国の全額財政支援に基づくものであることから、今後も新型コロナウイルスの影響が長期化した場合に、国で延長の措置がされれば、市でも延長するということになろうかと思います。以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、補正予算は賛否の確認を行い、その他の議案は総員賛成で可決すべきものと決しました。写真が1枚掲載されています。新型コロナウイルス感染症の影響による米原市介護保険料減免申請書の写真です。産業建設常任委員会、予算常任委員会、産業建設分科会、委員長、分科会長、細野正幸、副委員長、副文化会長、田中真嗣、委員、吉田修一郎、今中力松、津畑明、松宮信幸。水力発電機の修理費、観光施設の PFI 導入、補正予算、一般会計、問い、神津原交流センターの発電システムにおける修理費用の件について、全体の寿命、交換の時期はどのくらいで設定されているのか。答え、このシステムは機械類が非常に多くあり、機械の耐用年数は部品によって様々で、短いものは2年、長いものは20年となっています。今回3年が過ぎ、4年目に入り、順次耐用年数が来た部品を交換する必要があります。今後、水力のプロペラが回る部分で何千万という高額の費用がかかることになります。これが20年ぐらいの耐用年数と想定され、今後更新となると検討が必要になると思います。問い、水量によって稼働できる時とできない時がある。年間稼働率は？答え、この交流センターは関西電力の電気も使っています。稼働率としましては7割ぐらいです。夏場のエアコン等を使われる7月、8月、9月に関しましては電気代がかさみます。その部分に関しては関電に電気代を払っているような状態です。問い、現実の問題として 2,000何百万の水力発電を設置して、その修理費がいろいろかかると考えると、関西電力で電気を買っている方が安くなるのではないか。答え、電気代としては7割ぐらいしか賄えないが、交流センターは災害時の広域避難所に指定されていますので、電気が途絶えた場合には、この小水力発電の電力が有効と考えます。そこに避難していただいて、電気の照明に活用する計画を進めさせていただきました。費用対効果を考えると厳しい部分もありますが、市としての CO2 削減、再生可能エネルギー対応の中で、国等に要望し、水力発電 100% の補助の事業が認められ、今日に至っています。米原市単体ではなくて、この時はオールジャパンで CO2 削減問題等々を進めた中での事業です。写真が2枚掲載されています。神津原小水力発電所の外観と小水力発電機の一部の写真です。観光施設の PFI 導入について、問い、PPP 公民連携の債務負担4800万円の委託金額について業務の内訳は、また観光施設の民間資金活用による社会資本整備 PFI 導入で2施設が進められるが、外れた施設の指定管理の公募を再建する策がないまま進めるのはいかがなものか、市として議論をした上で検討する必要性があるのではないか。答え、現在想定しているのが、事業者選定業務と修繕計画の大きく2点を考えています。事業者選定業務は、実施方針作成に関わる業務・事業の選定支援、再度の VFM 調査、コストに対して価値の高いサービスが提供できるか、契約締結にかかる支援と多岐にわたり、特に弁護士のアドバイスを含め、支援を委託するものです。鮫貝水の駅のあり方については、指定管理の期間も含めて、内部で慎重に検討し、これを踏まえて公募してまいります。問い、施設のバンドリングによるメリットを挙げているが、大規模改修、共同調達、人件費削減と、はっきり見えてこない。答え、PFI の導入効果として、設計、建設費の削減など、行政が進めるより効果を上げるとの VFM 調査結果を得ています。以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、補正予算は賛否の確認を行い、その他の議案は総員賛成で可決すべきと決しました。